1. 議案審査。議案の審査内容。議案第26号工事請負契約の変更について質問。港も町中交流館の追加工事で工期に遅れはないか、延長は考えられなかったか。答弁。9月開館の予定は変更せず、6月中旬までに工事を完了する。議案第30号弥富市税条例の一部改正について、質問。固定資産税の免税点引き上げによる本市への影響は。答弁。令和8年度で試算すると、納税義務者は172件、固定資産税額は約190万円の減収となるが、減収分については地方交付税の算定において4分の3が補填される。議案第31号弥富市児童クラブ施設条例の一部改正について、質問。利用料を引き上げる理由は。答弁。物価高騰等による事業費増加に対応し、児童クラブを安定的に継続させるため。質問。受益者負担の適正化とは何を基準とし料金改定するのか。答弁。国は保護者負担と公費負担をそれぞれ2分の1としているが、本市の保護者負担割合は19%から23% 程度であり、国の考え方との差が大きいため見直した。質問。改定による利用者への影響は。答弁。通年利用の場合、年間で1人当たり12,500円の負担増。議案第34号令和8年度弥富市一般会計補正予算第3号。質問。過去の生活保護支給基準改定をめぐる最高裁判決の概要と本市における追加給付の対象世帯は。答弁。国の生活扶助基準改定平成25年を違法とする最高裁判決を受けた対応。対象は平成25年8月から令和8年3月までの受給世帯のうち、入院・入所者や障害者加算対象などを含む447世帯。質問。自由通路事業の補助金減額による市財政への影響と財源確保策は。答弁。補助金が不足する分については交付税措置のある有利な地方債で対応するとともに、国に対して補助金確保を継続して要望する。質問。補助金予定額と実際の補助金内示額、その割合は。答弁。補助対象事業費3億6000万円を要望したが、内示額は2億900万円であり、内示率は 58%。 質問。修理予定だった十四山西部小学校のプールを解体し、プール事業を外部委託する経緯は。答弁。令和7年8月に近隣事業者から水泳事業の協力が得られる見通しが立ち、今後のコストや維持管理負担を総合的に考えて方針転換した。議案第36号弥富市長の給料の特例に関する条例の制定について、質問。今回の官製談合事件において、職員の情報漏洩に対する管理監督責任なのか、それとも談合を放置してきた責任なのか。答弁。職員に対する管理監督責任である。質問。高い落札率が続いている状況に対し調査を行わなかった責任は。答弁。各事業者が積算し応札した結果と認識、特段の不信感は抱いていない。質問。給料 30% 減額を2ヶ月とした判断根拠は。答弁。他市事例を参考に市長自らの戒めとして提案した。質問。今後新たな事実が判明し、結果として減額が不足であると判断された場合には追加で減額を行うのか。答弁。今後検討委員会の中で新たな事実や方向性が示された場合は議員に報告する。質問。給料減額以外の責任の取り方や任期満了まで減額することは検討しなかったのか。答弁。任期まで市政運営にあたり市民への説明責任を果たしながら信頼回復に努める。議案第37号弥富市副市長の給料の特例に関する条例の制定について、質問。 副市長は市長より減額が 10% 低いが、なぜ同額の 30% としなかったのか、答弁、立場の違いによるものと認識している。討論、議案第26号可決。討論、賛成、堀岡俊樹、横井克則議員。今回の契約変更は施設の本体工事や機能を変更するものではなく、警備であり、議案配布時の説明や質疑の機会も十分あった。すでに市民へ周知されている7月1日のオープン日程を崩さず、予定通り開館させるためにも本議案には賛成すべきである。反対、佐藤仁、那須英二議員。減額分だけでも約5000万円に及ぶ大幅な内容変更であるにもかかわらず、当局の説明や審議が著しく不足している。事前の情報共有もなく、議会との信頼関係を欠いたまま、委員会付託を省略して、本日拙速に採決を行う進め方には到底賛成できない。発議第3号、否決、討論、賛成、那須英二、横井克則議員。官製談合事件への市長の対応や行政運営上の問題を踏まえ、危機意識や組織統治に課題がある。市民の信頼回復には給料減額だけでは不十分であり、市長自ら辞職して政治的、道義的責任を果たすべき。反対、堀岡俊樹議員。官製談合事件の重大性や市長の道義的責任は認める一方、公共工事入札問題調査特別委員会が調査中であることから結論を待たずに辞職を求めるのは議会の意思形成の順序として適切ではない。発議第4号、否決、反対、堀岡俊樹議員。副市長の道義的責任は認める一方、公共工事入札問題調査特別委員会が調査を継続していることから結論を待たずに辞職を勧告するのは適切ではない。調査結果を踏まえて判断すべき。議案第31号可決、反対、那須英二議員。児童クラブ利用料の引き上げは子育て世帯の負担増につながり子育て支援に逆行する。受益者負担ではなく行政が支えるべき。議案第34号可決、反対、那須英二、佐藤仁議員。重視山西部小学校プール解体による教育環境への影響や JR 弥富駅自由通路整備に伴う資材負担の増大が問題、他の行政サービスへの影響も懸念される。議案第36号、37号、可決、討論、賛成、国母テルへ、平井ゆかり、柴田恵里議員。官製談合事件の重大性を踏まえ、市長、副市長の政治的、道義的責任として、給与減額は必要と判断。一方で、責任追及はこれで終わるものではなく、原因究明や再発防止、信頼回復に引き続き取り組むべき。反対、平野博之、横井克則、加藤昭義、那須英二、佐藤仁議員。行政が本来取り組むべき内容で実効性に乏しく、責任追及としても不十分。市側は総務建設委員会の審査結果を尊重し、自主的に取り下げるべき。議案第36号、付帯決議、可決、討論、賛成、堀岡俊樹議員。総務建設委員会で十分に示せなかった議会の意思を市側へ伝える手段として、付帯決議には意義がある。議会として改善を求める意思を明確に示すべき。反対、平野博之、那須英二、佐藤仁、横井克則議員。行政が本来取り組むべき内容で実効性に乏しく、責任追及としても不十分。市側は総務建設委員会の審査結果を尊重し、議案第36号を自主的に取り下げるべき。議案第37号、付帯決議、可決、反対、那須英二、佐藤仁議員。付帯決議の趣旨には、理解するが実効性や副市長の責任の明確化が不十分である。原因究明や再発防止につながる内容とは言えない。